月テレチャンネル登録者 1.1 万人突破記念プレゼントをこれから行いたいと思っております。抽選で2名の方に広島の美味しいソースカープソースを差し上げます。詳しくは番組の途中でお知らせいたします。ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ今前島くんが広島に出張に出かけておりまして、でこの間お好み焼き大会やった時に、カープソースを、まあお好み焼き大会じゃないか、あれなんだ、焼きそば大会、買ってきました。なかなか美味しいっていう。でまた今広島に行ってるんで買っていきましょうかっていうんで、じゃあこれリスナープレゼント企画をやろうって話になりまして、とりあえずたったの2名ですけど、うち IBB にとっては相当な大盤振る舞いであることはなんとなく皆さんもお分かりいただけるでしょう、ということで、ジェツテレがですね、奇跡の V 字ターンと言われてますけども、チャンネル登録者数が一気にですね増えてまいりまして、なんと1週間で1150人も増えたというですね、そういう風になっております。お送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、こちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
青
谷由子です。熊本はどうですか今天気は。
今日はちょっと晴れてますね。明日からまた崩れるみたい
です。あ、そうですか。こっちはもうちょっと曇りになってますね。はい、まあこの間ね、なんですか、今あれです。そうそう、もう一つお知らせがあるんですよ。和田裕一郎チャンネルという YouTube チャンネルがありまして、そこで、新しく始まりました和田裕一郎のど根性トーク。こちらの番組に榎木田新右衛門さんがですね、なんとですね、レギュラー出演を開始したというですね、かつては榎木田さんは、この FMC といいますか、IBB といいますか、こちらしか基本出ないというですね、ことになっておりましたけども、最近はですね、他局の番組に普通に出るようになってまいりまして、まあ、小笠原チャンネルとか、で、今度はこの、和田裕一郎チャンネル、さらには、石峰チャンネルの方にもお邪魔しておりまして、いろんなところに出ておりましてですね、で、この和田裕一郎チャンネルは結構これから伸びていくんじゃないかなと思います。やっぱりどんな人かというと、日本維新の会の、前衆議院議員で、ありまして、で、もともと兵庫県神戸市の、市会議員、そして県会議員などを務めて、衆議院議員を2期務めて、この間の選挙で残念ながら落選したという、そういうお父っつぁんなんですけど、お父っつぁんつっても私より一つ下の、おじさんなんですけど、面白いんですよ、このおじさんが。全然なんかね、政治家っぽくなくてですね、どちらかというとそこら辺にいる芸人さんみたいな感じのノリで。で、いろいろ話をしてたら意気投合しまして、もう一緒にやりましょうよって話になって番組をやっております。で、その、和田裕一郎さん、何が特徴があるかというと、なんと、 尖閣諸島魚釣島に上陸した男なんですね。今から14年ほど前ですかね。まあ、なんですかね、いろんなところのその制限をその無視してですね、上陸作戦を強行した、地方議会の人たちがいましたけども、まあ、基本保守系のですけどね、その中の一人なんですよ。で、まあ、その、尖閣上陸、期みたいな話なんかも、毎回やっていくということで、もう続きが聞きたいっていう人からもお便りが来てますね。ということで、ぜひ、こちらの方もチャンネル登録、そして、まあ、よかったら、この和田雄一郎さんの、X のアカウントなんかもありますんで、フォローしていただければありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。岸田さんも見ましたよね。
いや、見てないです。
ばあ見らなんたい。
ああ
人が嵐の中機材持ってから行ったとよ。
で、それは知らんです。
もう間一髪だったんだから。新大阪から、その、和田雄一郎事務所があるのは、神戸の、もう神戸の一番西側ですよ。もう隣はもう明石市だから。神戸の垂水区ってところにあるんですけど、で、垂水って駅があるわけですよ。JR の垂水と、あと山陽電車の山陽垂水っていうのが、まあ、併設してるような形になってるんですけど、で、この間打ち合わせで行った時は山陽電車で行って、で、別に山陽電車は問題ないんですけど、その時はもう、ものすげえ嵐で、もう、俺、結構頑丈な傘使ってんだけど、初めて俺の傘がおちょこになったね。びっくりした。今までどんな突風が吹いてきても私の傘だけはおちょこにならなかったんだけど、今回はついになったね。で、まあ、その中、こう、ずぶ濡れになりながら、打ち合わせに行きまして、打ち合わせして。で、帰りに、結構ね、なんかね、いい感じのアーケード街がありましてね、こじんまりとしたし、で、こじんまりとしてんだけど賑わってんだな。で、そこの中華屋さんで、たるみ園っていう、中華屋さんがありまして、そこで、ワンタン麺とチャーハンセットがお得になってましたから、もう食っていこうと思って食って、美味しかったですね。で、この間、おととい、収録に行ったんですよ。で、カートに機材詰め込んで、で、今度は JR で行こうと。JR だと乗り換えいらないんで、新大阪駅からそのまま新快速に乗って、行けば、新快速で行けば乗り換えが必要なんです。新快速で行くと、三宮で、鈍行か快速に乗り換えないといけないんですけど、最初から、快速か鈍行に乗っていけば、もう乗り換えることなく、まあ、垂水で降りられるんで、まあ、とりあえず快速で行くわけですね。で、それで行こうと思ったら、京都で人身事故が起きて、で、もうダイヤがめちゃくちゃになり始めましたって、まさにそういう最中だったんですよ。で、ちょうど電車が滑るように入ってきたんで、それは快速じゃなくて新快速だったんだけど、もういいや、乗っちまえって言って新快速乗って、ほんで三宮まで行って、三宮で、鈍行に乗り換えて、垂水まで行ったんで、1時間で行けたんですよね。で、それに乗ってなかったら、もう2時間ぐらい JR 止まってて、もう収録その日多分できなかったろうなっていうのは、そういうもう本当危険間一髪でしたけども、本当人身事故だけ本当にやめてください、本当に迷惑なんで、ということで、ではお便りをご紹介してまいりましょう。こちらは、茨城県常総市からいただきました。48歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
占い師細木和子氏の半生を描いた戸田恵梨香さん主演のネットフリックスドラマ「地獄に落ちるわよ」が大反響です。これに続けとばかりに IBB が大石の反乱という実録 ドラマを企んでいるとのこと。詳しく話さないと地獄に落ちるわよということでいただきました。もう木田さんもね、もうネットフリーは前から大ファンだということで、いつもご覧になっているというふうに伺ってますけども、今回この、ドラマ、細木和子さんの反省というか人生を描いた、このドラマ、地獄に落ちるわよ、どんな感じですか？
加入してないから見てないんですけど。
あ、そうでしょうね。そうだと思って言ったんですけど、はい。見てないんですけど、ってことはどうですか？見てないんですけど、
けど、ええ、多分後からなんかギュッとまとめた、こういうあらすじですっていう。
わきさんにはただで見ようかと思っただろ。
いや、違う違う、YouTube でほら、YouTuber の人が説明するじゃないですか。
だからそれでただでざっくりあらすじを知ってもう見たつもりになろうっていう、
そっか。そうそうそう、大体だって、大体ほら。
そういうやつがね、そういうやつがコンテンツビジネスをね、根底からね、破壊していくとぞ。
いやいやいや、それで興味持った人がまたほら入るかもしれないし。
いや、あんたはそれじゃなくて入らずにそればっか見てんだろ、だって。
あ、私はですね、だけど他の人だったら入るかもしれないから、いいあれじゃないですか。
私はちゃんとまあ一番安いコースで広告が映るやつ、CM が入るやつで見てますけどもね。
ただ
、まあ悪くはないのですが、まあまあ、はい、多くの方々がおっしゃってることとほぼほぼ同じことなんですけど、戸田恵梨香が細木数子に見えない。
はい、まあそうでしょうね。
どうやっても頭の中に細木数子が頭の中にいるので、
はいはい、
あの風邸と戸田恵梨香って細いじゃない、基本的に。
で、確かに。
で、まあ、老け役のこうメイクだとかですごい老けた感じをこう作ってるのはすごい上手にやってんだけど、で、芝居もうまいんだけど。
違います
もん
ね。
やっぱね、どうしても違う人にしか思えないんだよな。で、なんかまあ、どうなんだろうと思って。で、やっぱね、こう、記憶にまだいる人じゃないですか、細木数子さんっていうのはね、まだね。で、やっぱ、なんか、こういうドラマって難しいなと思って。で、まあもちろんその、なんですかね、全体の作りだとかはすごいうまいのよ。その、例えば美術だとか、そういう、例えばほら、細木数子さんがいつも出てたような番組っていうのは、まあ、言ってみれば10年ぐらい前に山ほどあったわけじゃないですか。その TBS でもフジテレビでもどこでもやってたじゃないですか。ね、で、細木数子のズバリ友愛をみたいな、なんかそんなタイトルのやつがいっぱいあったでしょ。で、そういうやつのね、セットはね、完璧に作ってるよね。で、多分、それを作ってた人たちに作らせてるよね。で、最後のスタッフロール見ると、やっぱTBS だとか、フジテレビだとかの、その美術スタッフのそういう会社がやっぱり入ってる。なので、すごいリアリティというか、そういったところではものすごい、まあ、上質な、まあ、映像効果というかね、そういうのはできてるなと思う。それと、終戦直後の、その、どさくさ、闇市とかの、そういった、映像なんかも、まあ、これも当然、その、グリーンバックの前で役者が演じて、合成してっていうことになるわけですけど、それもやっぱりね、本当にね、その部分での技術力って言ったら、もう、ものすごく伸びたね、日本のその映像技術はね。だから、例えば、ゴジラマイナスワンとか、今度この秋にある、ゴジラマイナスゼロとか、そういうやつに出てくる、その終戦直後の日本のその風景とかっていうのは、やっぱ、その CG で作っていくんだけど、もう本当に、本物と見まごうばかりのそのディティールの細かさというのがもう出てきてて、例えば今から20年ぐらい前に、例えば三丁目の夕日って映画があって、で、あれなんかでも、その、東京タワーが立つ前後の1960年代前後のその東京の街が描かれてるんだけど、まあ、実際はあれは大嘘ですよ。東京の街ってあんな綺麗じゃないですから、もっとゴミが散ってて、タバコの吸い殻だとかがもうそこら辺に落ちてるような、なんか、もう小汚い街だったはずなんだけど、まあ映画の中では小綺麗な街に出来上がっていて、でもそれでもまあ、なんとなくその当時のノスタルジーをこう、なんですか、こう、まあ想起させる、そういうような美術という形ではもう見事に出来上がってたけど、もう、あれが、解像度が、例えば、そうだな、100分の1の細かいところまで映せますっていう解像度だったとすれば、今の CG で作られるそういう古い街並みとかって1万分の1ぐらいまでの細かいところまで作れてるような感じがする。ものすごい解像度が上がって、なので完全には、要するに言えば嘘なんだよね、 CG だから、そのそこにあるその街並みとかっていうのは絵でしかないんだけど、それが絵なのか写真なのかもうわからないっていう世界までもう来てるなっていう。だからそのなんか技術力の伸びというのは、やっぱすごいね。やっぱこれ、なんだろう、日本のそういう映画、テレビ、エンターテインメント業界と、ハリウッドのそういう業界との、なんていうのかな、その、 差というか、そのうん、技術的なそのまあ、まあ差だな、これがその今回徐々に縮まってるっていうか一気に縮まっていってるような気がするね。でまあこれだから日本のエンタメ業界っていうのはちょっと捨てたもんじゃねえなっていうような気がしてきましたね。で脚本の力だとかそういったのはね、むしろそのハリウッドより日本の方が今も力捨ててるような気がするんで、もう一発来るんじゃないかなって、あの私の予想は大体今まであの長いことリスナーやってくださってる方お分かりだと思いますけど、特にエンタメ業界とかに関する私の予想っていうのは今まで外れたことないですからね。であのあとわけのわからんブームだとかっていうのは結構当ててますからね、たい焼きが当たるとかいろんなこと言ってましたけど、であのシューマイが来るとか、シューマイブームを見事に当てましたからね。だからそういうようなことで日本の映画産業はえらいことになるんじゃないかなという気がしております。私ハリウッド抜くんじゃないか、もうあのビジネスとしてはアメリカオンリーワンっていう時代はもうとっくに終わってるんで、で敵となるのは、敵っていうか商売敵になるのはおそらくやっぱインドだとか、その東南アジアの各国のその映像表現が今ものすごい伸びてきてるので、ここら辺じゃないですかね。それでむしろなんかヨーロッパの映画とかが昔の日本の昭和の頃のさ、なんかこうちょっとノワールって感じの黒って感じのなんかこう地味なやつの世界にまた一遍なんか先祖返りするんじゃないかなっていう、そういう気がちょっとしてきましたね。まあそんな中で、大石の反乱、まあもうあのすでにあの一部 SNS ではあの想定されるキャスティングというのを発表しておりますね。まあ主人公は、トラブルちゃんが主人公になるわけですね、この大石の反乱。これを松岡真由さんが、演じるという設定になっております。松岡真由さんには、お願いしてですね、いつもより10キロぐらい太っていただこうというあの監督の厳命をしてですね、で、リアルさを出そうというね、分かる人には分かる話を今しております。でさらにはその旦那となる、山本太郎筆頭秘書のお兄ちゃん、これはあの平田雄也君というあの若い役者がいますけど、彼にさらにですね、こうちょっとこう髪型とかですね、ちょっとこう工夫してですね、ちょっとこうヨタってした感じをこう醸し出そうと、それでちょっとユニセックスな感じ、まあなぜユニセックスなのかっていうところも、これ掘り下げていくんじゃないかなというふうに思いますね。何を知ってるんでしょうか私は。そして、でまあキーマンとなりますね、令和新選組山本太郎代表は額の広さの共通点それだけで選ばれた浅利陽介さんで、さらに、令和新選組大石晃子共同代表はまああの何ですかね、悪態ついてるところの何か本当なんかこう腹の立つような表情、それがこう見事だなということで福田真紀さんを、キャスティングしているというところですね。で他に、八幡愛さん役を福田咲希さん、などがこう私のあの一番のお気に入りは、一番のお気に入りは、令和新選組共同代表奥田文雄役を、あの目のギョロッとした南さんというあの綺麗な女優さんいますけどね、あの人をこうキャスティングしてるわけですね。で、あと当然あのよろずや側も出てくるわけでありまして、私榎田信也門を、ぴったりな役はなかなか見つからなかったんですけど、皆さんのご推薦で、松尾さとしさん、ですね、まあいいんじゃねえか、まあ似てるっちゃ似てるからなまあこれはでさらに、これが一番の今回のキャスティングで、あの私やっぱりこうラインプロデューサーというよりもキャスティングプロデューサーとして私天才なんじゃないかと自分で思ったんですけども、前島和樹役、これですね、前島和樹役は、なんとこれダブルキャストになっておりまして、前半は、前田大志郎というね、お兄ちゃんですね、そして後半は、前田幸喜、ですね、いわゆる前田兄弟というね、弟が痩せてて兄ちゃんが太っているというこのまあ そっくりなこの遺伝子を引きずるこの二人がですね、前半の痩せてた頃の前島和樹と後半の、激太りの前島和樹を演じると。で、前田浩樹氏にはですね、さらに、20キロほど太ってもらおうということになると思います。木田さん多分最近の前島くんを見たら驚愕すると思いますよ。
はあ。
後ろ姿がすごいですから後ろ姿が力士
いや痩せたがいいと思いますよ本当、
この間もここ一番屋で、1キロのご飯を食べたそうですからご飯1キロにそのトッピングで唐揚げとかいろんなものをトッピングしてそれを耐えられてきたという、ことだそうでございまして、もうやっぱり
何ですか、
はい、
やっぱ自分の体管理できない人はちょっとあれですよ。
いやいや、私もよく分かんないんですけど、そこの会社は会社の伝統として、はい、会社の風土としてそうなんだそうです。
いや風土まあまあいいですけど、風土とかはどうでもいいんですけど、
全員お太りになってる会社だそうです。すごい会社があったもんだなという、まあまあそういうこともありまして、で、あと他にはですね、例えばホーリーこと堀口康介役には、栗原るいさん、まあ、これもうなんかすっげえ評判良かったですね。もう一番笑ったってみんなからこう言われましたからね、これほど見事なキャスティングはないって言われましたよ。で、まあそんな感じですかね。他にもいっぱいいますけど、まあということで、まあ最後はどういうふうな悲劇がこのドラマ待ち受けているのか、まだこれはまだね、企画者の私としてもまだわからないです。これから実際に悲劇が間もなく起きるだろうというふうに言われております。まあこれにつきましては後ほど C 枠でまたたっぷりやりたいと思います。続いてのお便りは秋田県大仙市からいただきました。49歳自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
福岡の西日本シティ銀行の行員が支店の中をスマホで撮影、 SNS アプリ B リアルに投稿したところ、それが拡散してしまい見事に炎上状態となり、この西日本シティ銀行は4月30日に、謝罪文を発表していますということです。まあ謝罪文今ここにこう書いてくれてるんですよね。この謝罪について榎田広報役員はどのように評価しますかということで、ではこの事件のあらましを、社会部の木田上優子記者に伝えていただきましょう。木田上さんお願いします。
やっぱそういうのを安易で上げるっていう重要さをやっぱ分かってない人がまだまだいるんですねと思いますね。
その前にこの事件が出来事がちゃんとあったことは知ってたんですか。
いや知らないです、今聞きました。ただその
知らんでうまく言ったな俺、ええ、
いやだって普通そうでしょう。会社内の内部のその部屋の中身を、
まあ
無断で、
しかもさ、銀行のさ、そのいろんな取引関係だとかのがこうホワイトボードだとかにいっぱい書いてあるわけよ。いろんななんかそういう、
だって普通の CM のあれじゃないんでしょうか、企業を宣伝するような、
全然違う、
ホワイト企業ですみたいな感じのそういうアピールの PR の画面じゃないでしょ。
それだったら何の問題もないわな。
そう
むしろいいものを作ってくれたの君ありがとうって
話になっちゃう。だからですよ、そこの線引きとかが全然分かってない人がまだまだ
でね、
その社会人になる人にそういう人がまだいるんだなと思うと、
これまず基本的なところを押さえなきゃいけないんですけど、これB リアルっていう SNS のアプリがあるわけですよ。若い人を中心に人気だということで、若い人を中心に人気なんで、木田上優子さんは知らないですね。
はい、知りません。
B リアルっていうその SNS は、なんかフランスの会社が作ったやつで、で、いわゆるインスタに対抗するみたいな感じで、インスタって例えばその映える写真をやたら撮んなきゃいけないみたいな感じで、なんか無理にでも映える写真をこう探さなきゃっていう、なんか血眼になってるお姉さんとかいたりするんだけど、この B リアルは映える写真とかじゃなくて、ともかくすぐ撮れ、今撮れっていう、そういう命令が来るんよ、このアプリで。突然その通知が来て、今すぐ撮ってください。で、そうすると、 何分だっけ、1分とか2分とか、その間に何か取ってアップしないとポイントにならないんですよ。でポイントがたまらないと他の人に対する投稿を見たりと、他の人の投稿を見たりとか、なんかその、なんかリプしたりとかなんとかって、そういうのが、できなくなってくるっていう。だからこう、必ずなんか、通知が来たら何でもいいからその、写真を撮って、写真か動画を撮って、その、アップしなきゃいけないんだっていう、そういう、なんか、こう、焦らせるような仕組みになってる、まあ、ものなんだそうですよ。で、おそらくこの、その、撮っちゃったこれ女性の婚姻だったと思うんですけど、この B リアルを入れていて、仕事中に通知が来たんでしょうな、なんか撮れと。ほんで大慌てでなんか撮んなきゃということで、その自分のそのデスクの周りオフィスをバーッと撮ったんでしょう。まあおそらく悪意はなかったと思うんですよね。で撮って、でそれをそのプライベートモードみたいななんかあると思うんですよ。その公開範囲をその制限するとかなんとか、それをそのもうともかくせかされることが多いらしくて、このアプリはそういうそのセキュリティに関するところをすっ飛ばしてアップしちゃうなんてことが時々事故として起きるらしいんですな。私は使ったことないんで細かいことわかりませんけど、でそういったことが重なって、このお姉さんが撮ったその西日本シティ銀行のその、これどこだっけ、どっか佐賀だっけ、どこだっけな、の、支店の、その、部内をこう映したやつが、そのまんま、その、公開モードで、よそさんにまで伝わっちまったと。本来ならば、クローズなもので自分だけとか、まあ、制限をしている自分の仲間だけで共有できるものなのが、外に出ちまったっていうところで、わっと広がったということで、まあまあ、不幸が重なってんだな、と。まあそもそもこういうアプリを入れないっていうことが一番大事なんじゃないかなと思うんですけど、でこれに対してまあ起きちまったことは仕方ないんですけど、西日本シティ銀行は、このような、ステートメントを出しています。お詫びとお知らせ、この度当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が拡散された事案が判明いたしました。お客様をはじめ多くの皆様に多大なご迷惑やご心配をおかけすることになり、心から深くお詫び申し上げます。現時点で執務室内の動画や画像には7名のお客様の個人情報、ちなみにそれは名前のみですね、氏名のみが記載されたホワイトボードが映っておりました。対象の方には個別にお詫びとご説明を申し上げます。社会的公共的に大きな役割を担い、信用を旨とする金融機関としてかかる事態を招いたことについて、役職員一同深く反省いたします。当行は本件を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう全行挙げてコンプライアンス遵守や情報管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。本件に関してのご相談お問い合わせについては下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます、ということでお客様問い合わせ窓口が書いてあります。で、まあ、まあ謝罪文としてはまあこんなもんだろうなというふうに思います。これそのポイントは何かというと、当行職員がインターネット上に投稿した、その店内の映像が拡散された事案が判明しましたっていうところですね。でここ言い方変えた方がいいと思いますね。当行職員が撮影した映像をインターネット上に投稿するという、事案を起こしてしまいましたということですね。で、それによって拡散ということが起きたわけで、その、まず最初になぜこの行員が撮影をしたのかっていうところをまずちゃんとこう言った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。なんで撮ったのかがよくわかんないですもん、これだけだと。だからこれ大事なのはこういう謝罪をするときに、 いろんな想像力を働かさせないってことが大事なんですよ。もうこういうことが起きたんですと、ズバリこういうことですで、こういう失敗を起こしてしまいましたっていうことははっきり書いた方がいいんですよね。だからここで書くのは、その例えばもうはっきり書く必要があるのは誰がってことです。当校職員がっていうよりはもっと絞り込んだらいいです。例えば何歳とか、若いのか年寄りなのかってこれ気になるでしょ。だからその職員が例えば20代とかってぼかし方でもいいですよ。その20代のとか30代のとかっていうのは出す必要があると思います。まあ性別は今いろいろこう書くといろんな問題があると思うんで、性別は書く必要ないかもしれませんけど、世代年齢っていうのは書いた方がいいんじゃないですかね。でその上で、この人物がその本当にその B リアルという SNS アプリをこう個人的にやっていた、まあこのその使ってたスマホがその個人のスマホであるか、あるいは会社が支給しているスマホなのか、そこら辺 も出した方がいいでしょうね。個人で、まあ、契約しているものだったら個人のスマホをその店内で撮影するというあってはならないようなことが起きてますってことまでちゃんとはっきり分からせた方がいいと思います。そうした方が、あ、西日本シティ銀行はちゃんと謝ってるなっていう気がしてきます。このお詫びとお知らせ、そんなに悪くはないですよ。悪くはないですけど、やっぱそういうちょっと隙があるなっていう気がします。なので、これ、その隙をつくような人たちが出てきたら、多分これ、このお詫びとお知らせというこの文言だけでも、下手すると、次なる炎上を招く可能性はゼロではないですね。なので、あんまり、高得点は差し上げられない文章です。で、ここなんですよね。執務室内での動画や画像には7名のお客様の個人情報が記載されたホワイトボードが写っておりましたと。で、別に7、ここで7名って出す必要ないんですよね。複数のでいいんですよ、ここは。お客のことですから、むしろだから、銀行の職員の方の情報をもっと出せっていう話なんですよ。お客に関する情報はそんなに必要ないというふうに思いますね。どうなんでしょうね。西日本、シティ銀行。まあ、木田さんもね、メインバンクとして使ってるというふうに聞いてますけど、いかがですか。
じゃあ、その何でしたか ?B なんちゃら
?B リアル。
それになんか、ね、支配されてるっていう時点でもちょっと、その方、とかも思うし。
なんかほら、普通にさ、若い子たちはそれを面白がってたわけだよね。その自分の取りたいチャンスじゃなくて、アプリがランダムに突然通知を出してくるんでしょ。んで、今撮んなきゃになるか。で、それをそのキャッキャ言いながら撮ってたわけでしょ、おそらく。で、そんな映える写真とかっていうよりはもう、要するに時間との勝負なんで、ちゃっちゃと撮んないことにはどうしようもないっていう、その部分の面白さっていうのは確かにあったんだと思うんですよ。ただその仕事中とかそういった、
ね、そうだからそういうのをね、だから、そういうので、そうだからほら、いつでもね、その仕事中でも見れるっていうか、そういうのでやれるっていうのと、あと多分コンプラノートの1年間で1回か2回ぐらい多分毎年やってると思うんですよね。コンプラ、こういうことをしてはいけませんよ。こういうことですよっていう。こんな大きな会社だったら、そうです。やってると思うんですよね、多分。やってないのかな、ちょっとわかんないですけど。
いやー、西日本シティ銀行ぐらいになったらやってると思うよ。
でしょ?だから、多分、新入社員とかそういう人になんか絞られていくんじゃないかなって私は思いますけどね。
新入社員だって入るときにレクチャー受けると思うよ。
だから。いや、何ヶ月後かもしれないですけど、その大きなその元となる講習みたいなものは多分やってないんじゃないかな、最初の半年ぐらいまでは。分かんないですけどね。
さっきも言ったように油断だったと思うんですよ。その一般公開するつもりは多分全然なかったと思うけど、その公開モードをそのうっかりしちゃったでしょ。
一般公開とかの問題では私はないと思うんですよね。
もちろんそうだよ。撮影したことが問題
だ。あげること自体がもうそういうあれがあるわけじゃないですか。
リスクがね。
そう。
ええ。
それを会社のその中のものを写して、
なもっとつまんないもの映しちゃうことるな。
そうそうそう。だからそこの判別とかも多分幼かったのかちょっとわかんないですよ。
なんか、ちょっとトイレ行ってくるとかってトイレ行ってさ、便器で持ちしやがったんだよ。
ただ会社、でも仕事中にそういうのをする時点で私はアウトだと思う、ね。
いや、まあそうだけど、まあだから。
そこも私は問題だと思います、その人の。
うん。だからまあこのね、取ったこの行員は、まあつまらんことでせっかく銀行に入ったのにこのつまらんことでおそらく退職に追い込まれるんじゃないでしょうかね。で、まあ本当にあの身から出たサビとはいえなんかちょっと哀れだなと思ったりもするわけですけどね。まあそういうことがあったということですね。まあ私も長いこと西日本銀行のあの西日本シティ銀行になる前は西日本銀行だったんですよね。で、これでね、福岡シティ銀行と西日本銀行が合併したんだよね。それで西日本シティだよね。で、私はずっと長いこと西日本銀行の水前寺支店の有料顧客でしたから、私、味噌天神の角っこにある、あったやつ。今あれ何になってんだろう、コンビニ、木原さん聞いてるんですけどね。
あ、何がですか？
西日本銀行の水前寺支店の後。
西日本銀行の水前寺支店って何がありました？
だから
西日本、どこでしたっけ？
いやだから電車通りから熊本市立博物館のあの通りに入っていく、斜めに入っていくところがあるやん。
塾ですか？
今塾なのあれ。いや知らんけど。
だからバス停の前でしょ？
そうそうそう。味噌店。
うん、塾です。
1階は昔、なんかファミマかなんか入ってなかった、一時期。
いやー、ちょっとそこはわからんです。
あ、そう。
置いてないです。とも
かく、あそこに口座置いてて、ずっとあそこだと便利だったんよ。その、福岡の番組作って、ほら、福岡から、入金があるわけよね。で、福岡でまた、おろしたりもしなきゃいけなかったんで、ちょうどいい場所に手頃な場所があったんで、私ずっと西日本銀行の有料ユーザーだったんですけど、まあ、水前寺支店がなくなっちゃったらもう全然使いにくくなっちゃって、熊本にある西日本シティ銀行ってあれ銀座通りだけじゃない？今。銀座通りにもあんの？今。
知らないです。
銀座通りのさ、ジャスマックビルの斜め前ぐらいにあったよ。交差点のところ。
わかんないです
か、というね、ことでございまして、本当に皆さんもお気をつけいただきたいなというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。